はい、それでは、使徒の働きの22章を開いてください。使徒の働きの22章を開いて、ください。で、私たちが聖書を通読順番に読んでいくですね、この旅に入っ、旅にいますけれども、はい、使徒の働きの前回ね、21章まで、来たわけですけれども、今朝はですね、22章を、一節ずつ見ていきます。普通ね、午後にやってますけど、今日は午前にね、一節ずつ見ていく、この学びになっていきますけれども、前回までの、話をですね、この思い出してください、パウロの一行がエルサレムに到着しました。エルサレムの教会はパウロを歓迎しましたけれども、パウロについて、根拠のない、この噂があったんですね。その各地でパウロがユダヤ人たちに対して割礼を施すな、慣習を捨てなさいということを言っているという噂があったので、立法に熱心である信者たちがですね、それでパウロに対して誤解をしているかもしれないから、このあなたはこれから清めの儀式をですね、他に、この、髪を剃ろうとしている、この誓願を立てようとしている、人がいるので、その人の費用も出して、あなたもそのやりなさいと。そうしたら、根も葉もないことだと、そのあなたは律法を守らないなんていうことは根も葉もないことだということが分かるでしょうと、こうヤコブがね、エルサレムの指導者のヤコブが、こうアドバイスしたんですね、助言したんです。でそれに従って、パウロはやったんですが、でその一緒に連れてった人たちを、このアジアからエペソの方から来たユダヤ人が異邦人だと思ったんですね、そのエペソの、エペソから来た異邦人だと思って騒ぎを起こしたわけなんです。でそれでパウロを引きずり出して、神殿の外に引きずり出した、これはです、引きずり出したって何かって言ったらね、殺すためなんですよ。で 殺されかけた時に、その監視をしていたローマの兵にいたものだ、この千人隊長の耳に入って、即座に行ってパウロを救出したというか助け出したわけです。でそして塀の中に連れて行こうとすると、階段のところでパウロが言語を変えたんですね。今まではこのヘブル語、アラム語だっていう人たちもいますけれども、このヘブル語でこうずっと話して、それをギリシャ語に変えてですね、この誰でも分かる言葉ですね、当時このローマの世界では誰でも分かる言葉に変えて話して、私はタルソ出身のですね、このユダヤ人ですと、彼らに話させていただいていいですかと、こう言ったらですね、いいよと OK 出したので、彼が、パウロが手を振ったんですね、その人たちに。で今までパウロを殺そうと思っていた人たちがですね、急に静かになるんですよ。ヘブル語で話しかけたからですね、でその内容が22章に書かれています。パウロはこれから弁明をしていきます。弁明ですね、いかにイエス様に出会ったのか、主イエスに出会ったのか、どうして異邦人の間で福音を、良き知らせを述べ伝えていっているのかについての説明、この弁明をしていくわけなんです。でこれがね、しばらく続きます。この22章から26章から6章に至るまで、いろんな弁明をこれからパウロはしていくことになります。22章では彼がこのイエス様のことを伝えたら、このますます騒ぎ立ててですね、それで千人隊長はまた引き出して、で今度は23章では最高法院サンヘドリン、ユダヤ人議会のところに連れてって、そこでもパウロは説明をして、でそれで今度はまたその議員たちの中でこう争いが起こってくるんですね。でまた引き出してですね、千人隊長が、で彼はローマ市民だということが分かっているので、カイサリアというですね、このユダヤ、総督が、いるですね、ところに行って、そこで裁判を受けるようにさせたんです。で今度総督 の4章ではフェリクスという総督の前で裁判でそこでも弁明して、で25章ではフェリクスの後で総督になったフェストゥスですね、フェストゥス言いづらいな、昔はフェストだったんだね、この 役がね、それがなんかのバージョンアップしてね、この新化訳が翻訳アップして、なんかあの一般に使われている名前に変えてたんですね。言いづらいんだよね、だからフェストゥスですねに、なって、そして26章はですね、ユダヤ人の領主の一人、ヘロデ・アグリッパ2世の前で証言になります。なのでもうずっとパウロは人々の前で弁明し証言をしていく内容になっていくんです。でこれですね、イエス様が前もってそうなるよって語っていたことなんです。ルカによる福音書の21章の12節からお読みします。しかしこれらのことすべてが起こる前に、これは終わりの日のことですね、すべてのことが起こる前に、人々はあなた方に手をかけて迫害し、街道や牢に引き渡し、私の名のためにあなた方を王たちや総督たちの前に引き出します。で次大事です。それはあなた方にとって証しをする機会となります。ですからどう弁明するかはあらかじめ考えないと心に決めておきなさい。あなた方に反対するどんな人も対抗したり反論できしたりできない言葉と知恵を私が与えるからですと。人々の前に訴えられて出ていくんですけども、その弁明が証、イエス様に出会ったという証ですね。この証を、証言をする機会となると、イエス様ご自身が言われていたんです。もうすでに、ね、使徒の働きでペテロとヨハネが最高法院、このサンヘドリンの前でイエス様だけが救われる名なんだと言ったんですけれども、この宗教の権威者のみならず、世俗の、ね、普通の裁判で、このようにして証をしていったわけなんですね。で、主は私たちに証をすることを命じています。主イエスがどのようにして 私に会ってくださったのか、その後自分はどうなったのか、このことを人々の前に明かすように神は望まれています。でそれがたとえキリスト教に反対しているような人たちの前でも行うように命じている。で反対する人たちに反発したり無視したり喧嘩、ましては喧嘩とかするのではなくて、弁明という形でキリストにある希望を話していくんですね。迫害下にあるキリスト者に対してペテロがね、第一の手紙でそのことを進めてるんです。3章の14節からお読みします。たとえ義のために苦しむことがあってもあなた方は幸いです。人々の脅かしを恐れたり怯えたりしてはいけません。むしろ心の中でキリストを主とし聖なる方としなさい。あなた方のうちにある希望について説明を求める人には誰にでもいつでも弁明できる用意をしていなさい。ただし柔和な心で恐れつつ健全な良心を持って弁明しなさい。そうすればキリストにあるあなた方の善良な生き方を罵っている人たちがあなた方を悪く言ったことを恥じるでしょうと。このように、この相手を敬いながらね、説明をキリストにある希望を説明していきなさいという命令を受けています。まあ、このことを踏まえてパウロの初めの弁明、同胞のユダヤ人たちに対する証を見ていきたいと思います。一節をご覧ください。兄弟並びに父である皆さん、今から申し上げる私の弁明を聞いてください。パウロがヘブル語で語りかけるのを聞いて人々はますます静かになった。そこでパウロは言った。 かつてステパノが最高法院で弁明した時も同じ言葉で語り始めたんですね。兄弟並びに父である皆さんと、ユダヤ人の中で私たちは同じ兄弟だよ、で年長者の人には父なんだ、同じ家族なんだという親しみを込めた呼びかけの言葉なんですね。相手への敬意を示しています。さらにパウロはヘブル語で語ったんです。当時はギリシャ語です。けれどもユダヤ人たちが集まっているところではヘブル語なんです。これは実際はアラム語だっていう、ね、人たち一般的にはそういうふうに言われますけれども、とにかくユダヤ人たちの集まっているところではこのヘブル語だと。でそうすると静かになって聞く耳を持ったっていうんですよね。だって今までパウロは外国で騒ぎを起こしているものだったっていうこの噂なんですけれども、それをもう今払拭したんですよ。あなたたちの仲間なんだよということなんですね。で3節をご覧ください。私はキリキアのタルソで生まれたユダヤ人ですが、この町で育てられ、ガマリエルの下で先祖の律法について厳しく教育を受け、今日の皆さんと同じように神に対して熱心なものでしたと。まさにこのエルサレムで私は律法に熱心なものだったんだとこう言ってるんです。確かに自分は遠いこのキルキアのタルソで生まれましたけれども、エルサレムで育てられたと。でこれはね、多分12歳13歳の時にユダヤ人は男の子が13歳になると成人になるバルミツマっていうのがあるんですけども、もしかしたらその時にですねエルサレムに来て、そこから聖書教育を受けた、律法の教育を受けたのではないかと思われます。ガマリエルっていうのは、当時のパリサイ派の、高名な学者でってラビであって、使徒の働きの中でもですね出てきました。このエルサレムでキリスト者が増えてですね、けれども放っておきなさいっていうふうに最高法院の中で話したあのガマリエルですね。でその彼のもとでですね育てられたわけなんです。皆さんと同じように熱心なものだったってこういうんですね。パウロはとてもユニークな人です。神様が用意しておられるこのものが多かったですね。一つ目はこのようにして聖書に通じていましたですね。めちゃめちゃ分かってたんです、聖書で。律法にも熱心でした。ですから彼がイエス様がキリストだっていうことが律法によって分かった、預言者によって分かった、彼はもうすぐにイエスがキリストだっていうことが分かったんですですね。でそれだけではなくて、律法というのは、自分が一生懸命行って神様の前に正しいと認められる律法の行いによって義と認められるものではないということが分かってたんです。彼は徹底して守っていたので、それによっては罪の意識しか生まれないということが分かったんです。キリストが十字架にかかって死んでくださった、それによって律法は違反したものは死ななければならないという、それをイエス様が代わりに満たしてくださった。なのでキリストこそが律法の目的なんだということをですね、彼は分かったんですよ。中途半端にね、律法を守っている人の方がなんか、ね、律法が大事だとかこういう本当にやろうとしてたから彼は分かっていたということが背景にあります。でもう一つは、彼はタルソというところに来て異邦人に囲まれ、ギリシャ文化の中にいたということなんですですね。タルソにはアテネみたいなね、このなんていうのかな、ギリシャ思想を勉強する教育機関もあったんですよね。本当にだからギリシャっていうか異邦人の人たちに語るときに彼らが何を考えているかということがこのよく分かっているというですね、この利点があったんですね。これこういう背景があったんですよ。でですね、4節をご覧ください。そしてこの道を迫害し、男でも女でも縛って牢に入れ、死にまでも至らせました。このことについては大祭司や長老会全体も私のために証言してくれます。この人たちから兄弟たちに宛てた手紙まで受け取って、私はダマスコへ向かいました。そこにいる者たちも縛り上げ、エルサレムに引いてきて処罰するためでした。律法に熱心だったから迫害もしてったっていうんだよね。でそれも あなたたちと同じですよっていうんですね。この彼らは、まあ、結局パウロを迫害してるわけだけれども、よくわかるよその気持ちはということなんですね。でパウロはなんで迫害するかっていうのはあの理解してたんですけど、それは無知のゆえだということを言っています。ローマの10章の2節以降にこう書いています。私は彼らが神に対して熱心であることを証ししますが、その熱心は知識に基づくものではありません。彼らは神の義を知らずに自らの義を立てようとして神の義に従わなかったのです。律法が目指すものはキリストです。そして義は信じるものすべてに与えられるのですと。だからあのさっき言ったように自分の義を立てようとしたんですよ。律法をやってこれを一生懸命守って私は正しいんだってこういうふうにさせようと。そうじゃなくて立法の目的はキリストであって、キリストを信じる者によってプレゼントとして与えられるものだとですね。でこれをパウロは知ってんだけど、彼らは知らないからそうなっていったんだということで、熱心な人であればそれだけ神の木から離れていくっていう矛盾もあるんですよね。こうやってパウロはエルサレムに集まっているユダヤ人たちに、実は私はあなた方の中にいた人間で、その中でイエス様に出会ったんだということを話しているんですね。つまりは証というのは、イエス様を証しているんですけれども、恵みによって救われたこと、つまり自分がいるその場所でイエス様が会ってくださったことを証しすることなんです。で以前の生活についても話します。でその以前の生活を話す中で、あ、なんか遠い話じゃなくて、イエスというのは遠い話ではなくて、あ、こう、あ、なんだ、その、あ、彼そのままの彼にイエスがあったんだってこう分かるわけなんですね。聞いてる人たちが作り上げる必要全くないんです。あ、作り上げちゃダメなんです。そのままを話すんです。そのままありていに自分がどうだったかっていうことを伝えるんです。逆にその方が相手がなんだ、遠い存在じゃなくてイエスは自分にも関わる人なんじゃないかということが分かるわけなんですね。ヨハネの1章の14節に、言葉は人となって人々の間に住まわれた、私たちの間におられるイエス様なんです。で6節です。私が道を進んで真昼頃ダマスコの近くまで来た時、突然天からのまばゆい光が私の周りを照らしました。私は地に倒れ、私に話しかける声を聞きました。サウロ、サウロ、どうして私を迫害するのか。私が答えて、主よ、あなたはどなたですかと言うと、その方は私に言われました。私はあなたが迫害しているナザレイエスである。彼がですね、この大祭司や長老会全体からのこの、手紙をもらってですね、ダマスコに行ったんですが、その縛り上げるためなんですね。迫害するためですよ。縛り上げるため、捕獲するためね。ところが光がこう出てきたと言うんですけれども、ダマスコ、エルサレムからもこう真北っていうかな、北ですね、こうバーンと北に行くと今のシリアのダマスカスですけれども、旧市街に行きますとね、今のエルサレムの、あのダマスコ門っていう、ダマスカス門っていうのが北にあるんですよ。すごく大きな、このムスリムたちが、あのムスリムの人とね、超正統派の人、正統派の人がよく利用する門なんですけれども、まあパウロがそこを使ったんであろうという、まあ、伝承なんですよね。この行く時にこの、あのキリスト者を捕まえるためにね、まあ多分そうだったかもしれません。でそこを通ってですね、行ってダマスコの近くまで行った時に、真昼なのにそれ以上の光を持ってパウロを照らしたんです。復活のイエス様だったんですけれども、これはだから自然の光ではなくて天からの光であり、神ご自身からの光なんです。でユダヤ人がこの話を聞くとよくわかるんです。 神からの啓示、神からのものだっていうことが、こう天から与えられる、光として与えられるっていうことが聖書の中に数多く出てきます。例えばダニエル、ダニエルが断食して祈っていた時に、このティグリス川にいたんですけれども、光り輝く一人の人がいて、あまりにも輝くので、もう彼の力が抜けて顔の輝きも一変してしまったと書いてあります。で、これが黙示録の一章の、ヨハネがですね、見た栄光のイエス様の姿と同じなので、ダニエルもイエス様の栄光の輝きを見たのではないかと考えられますが、であとクリスマスの時のことを思い出してください。羊飼いたちどうでしたか。光り輝いた天の軍勢が来て、そしてキリストが来られたんだということを告げ知らせたんですね。光を持って現れて、でこれが神の御座からの光であり、神からのものなんだということなんです。そして私が答えて、主よ、あなたはどなたですかというと、その方は私に言われました。私はあなたが迫害しているナザレのイエスであると。で、この、もう、パウロにとって、この光が与えられて、この、もう神からだっていうのがはっきり分かったから、もう文句なしで主よって言ってるんですよ。主よ。もうここで改心してるんだけど、普通ね、イエスって誰なのかとかって思ってね、そこからこう一生懸命頑張るけど、人はね、多くの人はそうじゃなくて、もう文句なしでこの方は主なんだって分かったんですよ。で、誰なんですかって、肝心の誰か分からないから、誰、そしたらあなたが迫害しているナザレ人のイエスであると、ナザレからのイエスであると。え、なんですかそれって。私あなたを迫害した覚えがないんだけど。いけないで、キリスト者を迫害してたんです。つまりイエス様はキリスト者に共にいてくださって、そのキリスト者をキリストがゆえに迫害しているのであれば、キリストご自身を迫害しているということなんです。イエス様がマタイの25章の40節で、これらの私の兄弟たち、それも最も小さい者たちの一人にしたことは私にしたのですとですね、こうイエス様がその小さいものと一つになってくださるっていうですね、そういうところでイエス様が現れておられるんだということなんですね。私イエス様好きだけれども、このクリスチャン大嫌い、このクリスチャン大嫌い、これダメだこいつ、それもね、イエス様大嫌い、イエス様大嫌い、このイエス様大嫌いってこう言ってるのと同じなんですということなんですよね。で、一緒にいた人たちはその光は見たのですが、私に語っている方の声は聞き分けられませんでしたと、だからこの信仰を持っている、この受け入れることのできる者のみがこの聞き分けることができたんです。まあ、ダニエルの時もそうだったんですけども、ダニエルはこの現れた方のことを分かったんですけど、周りの人は恐怖に包まれるだけで分からなかった。まあ、ここでも同じなんです。で、10節、私が主よ、私はどうしたらよいでしょうかと尋ねると、主は私に言われました。起き上がってダマスコに行きなさい。あなたが言うように、 あなたが行うように定められているすべてのことがそこであなたに告げられると。主よ、どうしたらよいのでしょうか。これすごい言葉ですね。今までこれが絶対そうなんだと思って生きてきた人間ですよ。それでキリスト者を迫害していたんですよ。で、そんな簡単に変わるものじゃないよね、普通。けれどもイエス様に出会って、この方を主としていてですね、だから彼は正しい反応してたんです。どうすればいいですか。もう今呆然としていますから、どうすればいいかわからない。でもどうしたらよいんですか。素晴らしい質問ですね。主よ、主が言われることだったら私は全て行いますという態度です。そしてダマスコに行った、その時に告げられるよと言ったんです。迫害するために行くダマスコですね。でもそうじゃなくて、ダマスコ違うことのために行くんですけれども、で11節です。私はその光の輝きのために目が見えなくなっていたので、一緒にいた人たちに手を引いてもらってダマスコに入りましたとあります。 光の輝きのために目が見えなくなったというのは物理的にそうなんですけれども、自分の輝きがなくなったということを表しているんです。今までは自分はこれは知っている、これは自分がこうやってやってきたんだと、自分の栄光がある、自分にこうあるという光がある。でもイエス様の栄光に、神の栄光に照らされた時に暗くなったんですね。もうそれはもう自分はどうしようもない、何でもないところにいたというのが分かるわけです。でこのユダヤ人の人たちはそれを聞くとよく分かるんですね。あのユダヤ人たちは目から入るものによって体がどうなるかっていうあのことを信じていたので、マタイの6章の22節にイエス様がね、体の明かりは目です、ですからあなたの目が健やかなら全身が明るくなりますが、目が悪ければ全身が暗くなりますっていうんですね。でパウロの場合はあのピリピ書の3章の8節でこういうふうに彼は言ってるんですけども、私の主であるキリストイエスを知っていることの素晴らしさのゆえに、私は全てを損と思っています、私はキリストのゆえにそれらはチリアクタだと思っています。このチリアクタは確かねギリシャ語だとクソだった、確か今までの教育、今までのこのユダヤ人としての誇りですね、彼はもうエリートですよ、これがごめんなさいね汚い言葉でクソ、イエス様の素晴らしさを知ったなということなんです。すると立法に従う敬虔な人で、そこに住んでいる全てのユダヤ人たちに評判の良いアナニアという人が私のところに来てそばに立ち、兄弟サウロ、再び見えるようになりなさいと言いました。するとその時私はその人が見えるようになりましたと、このアナニアという弟子がいたんですが、9章の方にですねパウロが改心した話が書いてありますが、まあ、そこには書いてなかったことをパウロ話してますが、このアナニアという人は律法に従う敬虔な人で、そこに住んでいるユダヤ人たちに評判が良かったというんですね。なのでここでもパウロはあの律法に背いてるとか、律法ユダヤ人が律法をねないがしろにしろって教えてるとか、これ根も葉もない噂であって、このアナニアという人もですね、この律法を重んじていて、このユダヤ人たちにも評判のいい人だってこう彼訴えてるんですよ。これやっぱりここにいるエルサレムにこう聞いてる人たちのことを考えて言ってるんですね。そして、このアナニアを通して私の戒心が確認されると、私がイエス様を知ったということが確認されるんだということで、彼はこう言いました。私たちの父祖の神はあなたをお選びになりました。あなたが御心を知り義なる方を見、その方の口から御声を聞くようになるためです。あなたはその方のために全ての人に対して見聞きしたことを証しする証人となるのですと。まあ、この22章の中でここが一番大事かもしれませんね。まずは父祖の神と言っています。アブラハム、イサク、ヤコブの神ですね、イスラエルの神です。でこの方がパウロを選んだんだと。だからユダヤ人たち、これ別の神をねパウロは述べ伝えているのではなくて、彼らの神を、私が私を選んだんだということなんですね。で御心を知るためだとこう言うんですけども、この御心がパウロに与えられたの、この奥義ともパウロは呼んでますけれども、異邦人も同じように相続人になる、この神の国をに入ることができるというですね、神様の啓示がこの与えられたんですよね。この御心を知って、そして義なる方を見る、これイエス様ご自身ですね、その方の口から御声を聞くようになると。でこの見聞きしたことを証人と、これ私たち全てに原則として当てはまりますね。神の御心を知るんです。神の御心を知ってですね、そしてこの方、義なる方のを見る、まあ、信仰によって見る、まあ、実際にイエス様が会うっていう、幻で会うっていうこともたまにありますけれども、あの信仰を持って基本的に見る、そしてイエス様から聞いた、でそれを証しするんだということなんですね。でちなみにこのパウロはこのことを話しているときですね、ユダヤ人にとっては めちゃめちゃよくわかる話なんです。モーセがそういう人だったから。モーセがあのホレブ山のところで燃える芝を見たときに、神が現れて、そこの芝の中に神がおられて、アブラハム、イサク、ヤコブの神だとこう言われてですね、そしてモーセが選んだと神が言われたんです。でモーセは見たことですね、そして聞いたこと、これを話してたんですですね。でこれを読むと、なんかあの預言者と同じような体験をしているってことがよくわかるんですよ。16節、さあ何をためらっているのか、立ちなさい、その方の名を呼んでバプテスマを受け、自分の罪を洗い流しなさいと。立ちなさい、素晴らしいですね。皆さんもどうでしょう、もじもじしてたことなかったでしょうかね。あのイエス様を信じるにあたって、どうしようかな、信じようかな、信じないかな、何ためらってるんですか、立ちなさいということですよ。でその方の名を呼びなさいっていうのが一つ目です。ですね、ローマの10章の13節に、主の皆を呼び求める者は皆救われると、イエス様救ってくださいとですね、イエス様の名を呼び求める、救われるんです。そしてバプテスマを受けるっていうのは確認なんですけれども、自分の罪が洗い流されたっていう確認なんですね。確かなものにするわけなんです。第1ペテロの3章の21節に、バプテスマは肉の汚れを取り除くものではありません、それはむしろ健全な良心が神に対して行う誓約ですということで、誓約みたいなものなんだっていうんですね。あのこれあの結婚式と少し似てます。このバプテスマってこの水洗礼ですね、これ何かっていうのはですね、あの結婚式にすごく似てますけれども、2人もう決めてるんですよ、結婚って。でこう結婚式挙げるわけでしょ。決めないでさ、結婚式でじゃあ決めようかっていう人いないでしょ。決めてから結婚するんですよね。でそこでまあ牧師の前でですね、この2人は結ばれましたと宣言を持って結婚したっていうことが宣言されるんですけど、確認する、それをもうその事実とするということですね。これがバプテスマ、水の、あの受けられた方は分かりますね。ですね、もう信じたんだけれども、そこをもってこの罪が洗い流されたということがもう明確に確認されるわけです。ですね。で、それから私はエルサレムに帰り、宮で祈っていたとき、私は居心地になりましたと。で、今、あのパウロはですね、自分が改心し、また救われた経験を話しましたが、しばらく経ってからのことを言ってます。エルサレムに帰ったと。これね、まっすぐ書いたんじゃなくて、あのガラテヤ書の遺書を読むと、アラビア地方に行ってからですね、まあ、それからエルサレムに行ったあのですけれども、で、エルサレムに行って神殿で祈ってたって言うんですよ。もうここも分かります。もうずっとね、パウロね、あなたたち、私は異邦人に、なんか異邦人とか、あとあのユダヤ人に新しい宗教を教えてんじゃないよと、あなたたちの希望を私は見出したからっていうね、神殿で祈ってたんですよ。で他の彼らと全く同じことをしてるわけですよ。でそこで祈ってた時に夢心地になったっていうんですね。この夢心地っていうのはですね、あのなんか眠たくなったって話じゃなくて、あのいわゆるこの、 あの幻を見る状況ですよね。あのそういうふうになったと。そして主を見たのですと。主は私にこう語られました。早く急いでエルサレムを離れなさい。私についてあなた方がする証を人々は受け入れないからと。だからパウロは何度となく実はイエス様に会っていて、初めはダマスコの近くだったんですけど、ここで神殿の中そのものですね、そこで主が会ってくださったんです。でこれもユダヤ人が聞くと強烈なんですよ。例えばサムエルという預言者、幼い時に幕屋の中で主が現れてくださったんです。でここでも神殿の中で現れてくださって、そして証を受け入れないってね、イエス様ね、はっきりおっしゃったんです。でこれも預言者イザヤがね、主の幻を見た時に、主の王座の幻を見た時にですよ、語っても悟ることはない、聞くことはないっていうふうに、あのこれつらいっすよね。預言者として召されてるのに神の言葉を 語ろうと思ってるのに、その言葉みんな聞き入れないよって最初から言われたら行きなくなるよね。でもだからこそ召されてる、神に言われてるんです。でこれをパウロも同じように受けたんです。でこの、もう学んだね9章ね、を読むと、このパウロがエルサレムで一生懸命話してる時に、聞いてた人が殺そうってね思ってたんですよ。でそれを聞きつけた兄弟たちが急いで送り出したね、このカイサリアからタルソの行きの船に乗せたんです。だからもうイエス様がねここで早く逃げなさい、離れなさいって言ってるのは命の危険があったからなんですね。そこで私は答えました。主よ、この私が街道ごとにあなたを信じる者たちを牢に入れたり無知で打ったりしていたのを彼らは知っています。またあなたの証人ステパノの血が流された時、私自身もその場にいてそれに賛成し、彼を殺した者たちの上着の番をしていたのですと、主よって言ってですね、そんなことないですよって、彼らは聞き入れてくれますよ私の証しをって、なんか誰かと似てません？ペテロがヤッファにいた時にですね、この天からですねこの風呂敷があって、ここにいろんな動物がいて、それはユダヤ人が食べてはいけない汚れた動物とされているものですよね。これほふって食べなさいって言ったら、主よ私には決してそんなことできませんって、主よって言ってるのに主の言うこと聞かないって、これ主じゃないよね。矛盾したことを言ってしまっていますが、パウロの気持ちはよくわかる。だって私は迫害していたんだから、彼らと全く同じなんだから、その私がこれだけ変えられたんだから彼らは言うことを聞くでしょう。全く別の人が言うんだったらね、言うこと聞かないかもしれないけども、同じ仲間がそう言ってるんだから言うことを聞いてくれるでしょうって、こういうわけなんですよ。でも聞かないのが現実なんですね。まあどうでしょう、私はそれよくわかるっていうか、実際クリスチャンになってから経験しましたね。本当に嫌なやつだったみたいなんですね、私ね。それがきっかけだったんです。大学1年生の時に、僕はすごいいいやつだと思ってたら、周りからなんかいろいろ批判されてたのに途中で気づいたんですよ。でそれがきっかけで、クリスマスの時に教会に行ってですね、それで自分の家で祈って、イエス様、神様を受け入れたんですけれども、しばらく経ってですね、お前柔らかくなったなって言われたんですよね。でなったら、こんな、ね、嫌なやつがねいいやつになったんだから、イエス様伝えたらね、よく思われるだろうと思った。そしたら逆なんだよね、おめえ何なんだよって。で早く僕結婚したから、この結婚をするんだっていうことをね、まあ、大学卒業して言ったら、また宗教に誘うんでしょとかって言われちゃってね、いやいや結婚式なんだとかって、ああそうおめでとうございます、じゃあ行きますとかって、そういう感じだったんです。だから聞いてくれると思ってたんです。で証ってね、聞いてくれると思うんですよ。だって自分が悪いやつだったのに良くなったんだからって思うわけで、けれども受け入れないという現実を今言って、すると主は私に20節、行きなさい、私はあなたを遠く異邦人に使わすと。先ほどねアナニアが、15節で全ての人に対して見聞きしたことを証しする証人となるのですって言ったんです。でこれ全てというのはユダヤ人だけではなく異邦人も含めてだったんです。で彼の場合は、パウロの場合は遠く異邦人に伝えるという召しですね、証明を受けていたんですね。そっちにパウロは行くと、ここが証明な、こうなんていうのかな、神の選びの不思議なんですよね。なんていうのかな、今まで右利きの人が左で剣を持ちなさいみたいな、こういう感触を受けますね。ちょっと待ってよ、私がこれをするにはどうなんでしょうってですね、こう思うんですよね。まあ、許可取ってないので、名前は明かしませんけど、あるね姉妹がね、私が新しい教会に導かれましたっつって、カルバリチャペルなんですけれども、で私と には合わないはずの教会だって。つまり英語が全然できないのに、牧師はアメリカ人だし、周りが英語ができる人ばっかりだし、けれども私はここにいますっていうね、こうおっしゃってる。こういうもんなんです。神様ってこう思うことをされます。でイザヤ書に、私の思いとあなた方の思いは違いますと、天が地よりも高いように、私の思いはあなた方の思いよりも高く、私の道もあなた方の道よりも高いと、こう神様が言われて、で神様がこうしなさいっていうふうにね、こう言われたことに従っていくわけなんですよね。22節、人々は彼の話をここまで聞いていたが、声を張り上げていった。こんな男は地上から覗いてしまい、生かしておくべきではない。せっかくここまで全部聞き入ってくれたのに、もう成功してたんですよ。パウロがこの神が神殿で現れた主ご自身が異邦人のところに行けって言ったんだから、言ってたんですよってことを言いたかったんだよ。ところが異邦人というこの、これ日本、今の言葉で言うとバズワードあの難しい、あのこの異邦人という言葉を聞いた時にユダヤ人がもう気が狂ったように怒っちゃったんですよ。何かと言いますと、ユダヤ人にとっては異邦人は救われうるんですね。あの神の国に入ることはできうるんですが、ユダヤ教徒にならなきゃいけないんだよ。ユダヤ教を通って、つまり割礼を受けてモーセの律法を守ってですね、でこうやってですね、ユダヤ人っぽくなって、それで神の国に入れると。ところがパウロが受けた啓示というのは、この他のペテロたちも受けていますけれども、啓示というのはそのままでイエスを信じる信仰によって、イエス様が流された血、それによって罪が許されて、信仰を通して信じることによって心が清められると。何かすることじゃなくて、信じることによって心が清められて、恵みによって救われる、神の国に入ることができるんだ。そのままでなんです。これはね、本当にね、あのユダヤ人の気持ちになることは難しいですね。立法の世界に私たち生きていないので、もう分かりやすく話しますと、めっちゃめちゃ嫌いな人が職場にいたとします。まあどこでもいいや、家族でもいいですよ。超嫌なやつが、で自分はクリスチャンになりましたと、相手もクリスチャンになっちゃったんですよ。でも性格は同じなんで、そのままどうします考え方全部違う。自分が A だって言ったら絶対 B というやつ、その人がクリスチャンになっちゃった。兄弟なんだよ、もう姉妹なんですよ、もう。いや俺と同じようにこれを変えなかったら天国行けないよって言いたいんだよね、本当はね、気持ち、本音としては。でもイエス様は違うんだと。そのままその違いの中で一つになってるんだよっていうのが、まあ、あのちょっとね、こうそう、ユダヤ人ではないので、あの想像はできないんだけど、でも私たちに当てはめるんだったらそんな感じです。だからこんな男は地上から覗いてしまえ、生かしておくべきではないということなんですね。逆を言うと、自分は遠く神から離れていると思っている方々がここにいらっしゃったら、イエス・キリストの血によって近づいたんですよと話したいですね。イエス・キリストの血によって自分の罪が清められることによって、神様のご計画のど真ん中に恵みによって入ることが許されているんですね。僕もそれがなかったらこんな説教できないですよ。牧師なんかやってたらまずいって自分で今でも思ってますから、皆さんに自分のしたことをですね全部明かしたら、多分来週から来ないでしょここに嫌なやつですよ、やばいっすよ、やばいよ本当に、ここにいて イエス様の流された血によって近づけられたんです。人々がわめき立て、上着を放り投げ、塵を空中に撒き散らすので、千人隊長はパウロを兵営の中に引き入れるように命じ、なぜ人々がこのように彼に対して怒鳴っているのかを知るため、鞭で打って取り調べるように言ったと。千人隊長か全然分かってない、だって言葉が違うから彼らの、ね、でどうなってるのかって言って、こんなにわめき散らしてるんだったら 悪人に違いないと思って鞭打とうとしたんですね。で、ローマの鞭打ちってね、これ今回ちょっと調べて初めて知ったんですけども、何種類かあるみたいなんですね。で、ギリシャ語でね、フラゲーローっていうのがあるんですが、これが私たちがよく聞いているイエス様が受けた鞭打ちなんです。でこれね、鞭打ちっていうね、私たちが想像する鞭打ちじゃないんですよ。映画のパッション、ぜひ見てください。見てない方はね、なんだっけ、人有名な監督、メル・ギブソンが監督した。彼は本格、全部本格化にしたいから全部アラム語で、ね、話させてるんですけども、役者たちにね。そこに出てくる鞭打ち、あれがフラッゲローです。何かって言ったらね、この皮のところに全部ね、こう骨の破片とか金属破片とかで、これで兵士がね、ガーンとかやって、木の机のところにこういうのやってる、止まっちゃうんだよ。止まっちゃうの。キューってかきむしるんだよね。だから、鞭打ちっていう私たちの概念を取っ払ってて、それで打ったら肉片がブワーってちぎり取っちゃうんですよ。ちぎり取るんですよ。だから、それ打たれてる間に死んじゃう人、失血で死んじゃう人が多いんですよ。イエスも過労して生き残ったの、その時は。で、目に当たるものだったら目がえぐり出されちゃう。えぐい、えぐい、えぐい。でもイエスもそれを受けられて、で、イザヤは予言した。その打ち傷のゆえに私たちは癒されたと。これね、もうリストカットでね、自殺しようとする女の子たちにね、いつもこれ、示したい御言葉なんで、でももちろん私たち全員なんだけども、自称自分は罪を持ってるっていうのはね、自分をやっぱり痛めつけたいっていう衝動に駆られます。罪っていうのは、その自分のこう本当や、なんていうかな、罪っていうのはね、本当に、ね、こう理想としてる自分とかけ離れてる、全て含まれますね。神の形から落ちてるわけですから。でもイエス様全部受けてくださった、全部受けてくださった。でそれとは、実はここでパウロが受けようとしてるのは違くて、マスティゾーっていうギリシャ語なんですけれども、2本の柱に両手両足をくくりつけられて、上半身を裸にされて、まあこれも痛いんですけど、拷問ですね。でそれで打たれることを意味する、まあフラゲローよりはまあなんだけど、やっぱ恐ろしい鞭打ち、拷問であることは確かなんです。ピリピでもうすでに受けてるんですね、パウロね、それね。で25節です。彼らが鞭で打とうとしてパウロの手足を広げたとき、パウロはそばに立っていた百人隊長に言った。ローマ市民である者を裁判もかけずに鞭で打ってよいのですか。これを聞いた百人隊長は千人隊長のところに行って報告し、どうなさいますか。あの人はローマ市民ですと言った。そこで千人隊長はパウロのところに来て言った。私に言いなさい、あなたはローマ市民なのか。パウロはそうですと答えた。すると千人隊長は言った。私は多額の金でこの市民権を手に入れたのだ。パウロは言った。私は生まれながらの市民です。そこでパウロを取り調べようとしていた者たちはすぐにパウロから身を引いた。千人隊長もパウロがローマ市民であり、その彼を縛っていたことを知って恐れたと。パウロは、ピリピにおいては鞭打たれた後にね、抗議をしましたけれども、あの時も長官たちが青ざめたんです。なぜかと言ったら、裁判もかけずに、裁判でね、有罪になっても鞭打ちされることないんですよ、ローマ市民は。しかも裁判かけずにやったら、これ死刑ものなんですよ、そのやった人たちが。でそれだけの守られてる権利があるんです。でそれを言ったから、 鎖につながって、つなげていることでさえも縛っていることでさえもやべえって言って、もしこれが上の方に知られたら自分たちがやばいとこう思ったほどだったんですね。私たちは日本国民出なかったとしてもね、例えば外国籍の方でもいいんですけども、権利を持ってます。で、空気みたいになってますですね。で、権利についていつも議論があります。例えば死刑についてね、死刑っていうのは廃止すべきかどうかっていうのは権利なんですよ。で、空気みたいに思ってるから、例えば東京、田舎から、こっちに皆さん多くの方があれでしょ、そういう感じでしょ、まあ、千葉県の方もいらっしゃいましたあれだけども、東京の方ねでしょ、私もそうですよ、田舎、地方から来ましたよ。住民投票、住民票抜いて入れればいいわけでしょ、東京都に。簡単じゃないですか。昔は違かった。で、日本以外のいろんな国があるところの県、住民だったら市民だったら、それ特別な市民なんですよ。全員が全員じゃないんですよね。で、日本の場合はそれが全部がそうなんですよ。でもローマの時代は特別な人しかローマ市民ではありませんでした。で、今私たちが持っているような婚姻の自由とか、裁判を受ける自由であるとか、権利であるとか、そういうものはローマ市民は与えられているけども、他の多くの人は与えられてなかったんです。奴隷の人が多かったんです。ですね。の中で、パウロはローマ市民で、しかも生まれつき、つまり親、あるいは祖父、わかんないけども、生まれつきのローマ市民なんです。で、この千人隊長は多額の金を払ってですね、ようやく手に入れたのに、彼は生まれつきだったんです。それだけ特権があったんですね。で、このローマ市民権を彼はフル活用して、これからの証言をどんどん行っていきます。総督の前で弁明して、カイサル、皇帝にまで上訴するんですね。これもローマ市民であるから上訴できるんです。で、彼は皇帝のネロの前でもおそらく、証を立てたことでしょう。このようにして、彼はそれをも用いて、ローマ市民権をも用いて、人々に証をしていったんですね。で、生まれた時からですから、神は恵みを母の胎内にいる時から与えておられたということです。ガラティア書の1章の15節で、しかし母の胎にある時から私を選び出し、恵みをもって召してくださった神が、異邦人の間に御子の福音を伝えるため、御子を私のうちに掲示することを良しとされたと。母の胎内にいる時から選び出されたんだということです。で、皆さんもですね、生まれる前から神が恵みをもって召しておられるということをね、知ってくださいですね。で、自分にとっては当たり前のこと、あるいは否定的な出自かもしれない、出自かもしれません。過去が否定的なものかもしれませんが、神は御子を掲示するために、御子を明かしするために、それをもお持ちになる恵みであるということなんですよね。で、教会始めて不思議なことが起こりました。で、自分は結構いろんな国行ってるから、いろんな人たちが集まる教会になるかなと思ってたんですけれども、まあ日本語でやってるがゆえに、ほとんどが日本人の方々ねですけれども、世界に出る、私はクリスチャンになってからちょっとね、ちょっと劣等感が多かった。クリスチャン日本に少ないなって、私たち僕は少数派だなって、住むのは少ないな、この韓国羨ましい、アメリカ羨ましいって、こんな感じだった。でもね、宣教の働きをしてね、びっくりしました。日本すごいよ。アメリカ人はたくさんのお金払ってビザ取らなきゃいけないね。日本人ただ世界で一番パワフルな旅券なんですよ。191カ国ビザなしで入れるんですよ。世界で一番ですよ。世界で一番、次シンガポール。あとビザ取んなきゃいけないの、金払って行かなくていいんですよ。日本人って言うともう楽なの。イスラエル行くとね、パレスチナ人でもね、日本人って好かれるし、ユダヤ人の前でも日本人だって好かれるし、そして宣教に行くっていう時にね、 あれですよ、あのこう制限しているところではアメリカ人と韓国人狙われるんですよ。ああおめえ選挙しに来たなって。ですからクリスチャン多いから、日本人少ないじゃん。少ないからまさかね選挙で来てるなんて思われないの。ビジネスとかそういうものでねこう来るとか分かんないけど思われないんですよ。でイスラエル行った時もまた戻るけれども、パレスチナ行っても好かれるし、日本人だってね。でユダヤ人の前でも好かれるし、寿司好きだしね、あっち忍者とかそういうのも好きだしね、あのコスプレも流行ってるしね、イスラエル人の中では。でそういうの否定的でしょ、コスプレとか漫画とかさね、用いられるんですよ。ああこれはすごいなって。で大事なのはあらゆる機会を用いて主を証しするっていうことですね。そして最後ですね、30節、翌日千人隊長はパウロがなぜユダヤ人たちに訴えられているのか確かなことを知りたいと思い彼の鎖を解いた。そして祭司長たちと最高法院全体に集まるように命じ、パウロを連れて行って彼らの前に立たせた。これパウロの陣地です。わかります、パウロも最高法院の議員であった可能性大です。というか議員でしたね。だから彼が信じる前にいたところに行って彼はまた証しをする機会が与えられたんです。つまりもう生まれる前からもう神様恵みだし、恵みが与えられてるし、そしてこの最高法院のところでも証しをするっていう恵みが与えられてるし、本当にねすごいですよ。で皆さんは皆さんのユニークな出自があります、背景があります。でもそこでイエス様が現れてくださったんです。そしてイエス様が導いてくださって、そのままの自分がまさにイエス様が恵みによって救ってくださったという証なんです。それを伝えていく、これは良心を持って、健全な良心を持ってって、さっきペトロが言ってましたけれども、そのまま伝えていく、相手を敬いながらね。ここ大事なのは、お前ら分かってねえだろう、だから俺が教えて、そういうんじゃない。だって自分罪人で救われてるんですよ。自分罪人なんですよ。なんで相手より優れてると思うんですか。自分が救われたから。逆でしょ。パウロは罪人の頭だと言いました。そのまま相手を敬いながら、僕分かるよあなたたちのことは、そして話していくんだということです。そしてまだイエス様に出会ってない方はぜひ信じてみてください。見てください、一歩踏み出してみてください。呼び求める者は救われると聖書に書いてあります。お祈りしましょう。愛する天のお父様、ありがとうございました。あなたがこのようにして、パウロの証を通してイエス様の素晴らしさを見ることができたことを感謝します。その迫害をしている中にあって、天から現れてくださってイエス、天の光を持って現れてくださってイエス様、私たちも暗闇の中にいるときに光として現れてくださる方であることを感謝いたします。そして捕らえられた、光の中に入れられた者たちはしっかりとこれを喜びの知らせとして今週人々に分かち合うことができるように助けてください。でイエス様言われましたけれども、その時に言葉を与えると言われました。恐れることなく、その勇気を出して語っていく時にあなたが知恵を与えてくださることも信じます。感謝してイエス様のお名前によってお祈りを捧げいたします。アメン。